SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
クリプトカレンシー、暗号通貨は儲かる投資として紹介されることがありますが、専門家からはその高いリスクを警告する声も聞かれます。また、投資詐欺で使われることも増えています。SBS エグザミンズの今回のエピソードでは、暗号通貨の詐欺被害に遭ったあるブラジル人の男性の話を取り上げます。詐欺の被害に遭うリスクが高いグループの一つは、この男性のように英語を母国語としない人たちです。暗号通貨の魅力とは何でしょうか？そして詐欺から身を守るにはどうすればよいのでしょうか？暗号通貨が再び脚光を浴びたのは、今年1月に就任したアメリカのドナルド・トランプ大統領が自身のミームコインを発行したことがあります。トランプ大統領は記者とのやりとりで、暗号通貨の発行はしたが、それ自体についてはそれほど知らないと話しています。
I don't know much about it other than I launched it. I heard it was very successful. I haven't checked it. Where is it today?
Several billion dollars, it seems like, in the last several days.
Several billion? That's peanuts for these guys.
トランプ大統領と記者のやりとりでした。クイーンズランド大学のランド・ロー准教授はこう語ります。
What he's actually focused on is not
トランプ大統領が重視しているのは、彼自身が暗号通貨やデジタル通貨を支持していることを示すものでは必ずしもなく、むしろこれらのフィンテック事業においてアメリカが最前線にあることを確認する意図があったのだと思います。ロー准教授でした。准教授はさらに、政府や中央銀行からの介入を避けられることが大きな魅力だった暗号通貨を大統領が発行したことには矛盾があると続けます。政府の介入なしに決済できるシステムというのが暗号通貨の魅力となっているからです。ロー准教授でした。暗号通貨を使った決済では、情報はクラウドやインターネットに送られ、ブロックと呼ばれる集合体にまとめられます。ロー准教授です。決済情報の入ったブロックはデータベースに加えられます。これはブロックチェーンとしても知られています。基本的にあなたが決済をすると、その情報がエントリーされるということです。ブロックは別のブロックと紐付けられ、過去のブロックに加えられますが、その過程で暗号化のプロセスを通ります。暗号通貨と呼ばれるのはそのためです。その一方で銀行システムを使った決済では、パスワードやピンコードを使い、その銀行システムの中で承認を得ることが必要です。ロー准教授でした。私たちがオーストラリアで通常使う通貨は、オーストラリア政府やオーストラリア準備銀行によってその価値が保たれています。そして暗号通貨の価値を支えているのは、つまるところ暗号通貨の利用者のみです。消費者擁護団体チョイスで政策部門を統括するトム・アブオーリスク氏はこう語ります。暗号通貨への投資を考える人は多くいますし、利益を得られる機会はあります。その一方で、多くの人が暗号通貨の影の部分を目にすることになります。アブオーリスク氏でした。オーストラリアでは2023年、暗号通貨の詐欺で1億7100万オーストラリアドルを失いました。アブオリスク氏です。私たちが聞く話はこのようなものです。暗号通貨に投資した後、次にアクセスした時には、誰かが遠隔操作で投資を持って行ってしまった、またはそもそも最初から投資はされていなかったというものです。アブオリスク氏でした。投資詐欺の被害に遭った時は一般的に、銀行が被害を回収できる場合もありますが、暗号通貨となると話は別です。現実の法制度には大きなギャップがあります。アブオリスク氏です。被害の 96% は戻ってきません。消費者はそれを受け入れざるを得ません。 銀行が回復できるのは全体のおよそ 4% に過ぎません。なぜなら規制が全くないからです。これほど被害が大きいのに驚きです。アブオリスク氏でした。32歳のブラジル人男性ビクター・メスキータさんはシドニーの学生です。2022年にメスキータさんは自身の当時のツイッターのアカウントに女性からメッセージを受け取り、暗号通貨について聞かれました。メスキータさんはブラジルの証券取引所や暗号通貨市場で働いた経験があったため、女性からのメッセージを怪しいとは思いませんでした。メスキータさんです。彼女のアプローチはとてもフレンドリーだったので、やり取りを始めました。やり取りを続けていくために、私の WhatsApp の番号を彼女が聞いてきたのを覚えています。この女性は毎日メッセージを送ってきました。女性は自分がシングルであること、メスキータさんと共通の趣味があること、そして付き合える相手を探していることをメッセージで伝えました。その後彼女はアプローチを変えました。態度は大きく変わり、私に暗号通貨の取引を持ちかけてきました。取引で利益を得た人の例をたくさん紹介してきましたが、それはすべて嘘でした。彼女が提供したのは幻想です。得られる利益は何もありません。メスキータさんでした。メスキータさんは暗号通貨についての知識があり、話が詐欺であることを見抜きました。金銭的な被害はなかったものの、心の傷は今も残っていると言います。ひどく落ち込むというよりも少し悲しくなりました。彼女が送ってきた写真には美しい女性が写っていて、私は当時シングルでした。対面で会うことを彼女が話していたこともありました。その時、私は彼女を信用していました。メスキータさんでした。クイーンズランド大学の最近の調査によると、暗号通貨の投資詐欺で被害に遭うリスクが高いグループの一つに、英語を母国語としない人が含まれています。調査を率いたリー・ボン・ブルー准教授です。
We found, there was a lack of understanding about the implications.
暗号通貨とは何かについての理解が十分ではないことが分かりました。暗号通貨を売買する際に税金がかかることを必ずしも理解していません。オーストラリアではキャピタルゲイン税の対象となります。またプライベートキーを人に渡さないことの大切さも十分に理解されていないかもしれません。ブルー准教授でした。准教授はまた、ソーシャルメディアなどでの一方的なアドバイスや暗号通貨ブームに影響されやすい人は大勢いると指摘し、投資詐欺に遭わないためには教育が極めて重要だと続けます。投資話がうますぎると思ったときは、おそらくそうであることを個人の投資家は心に留めておけます。そして投資を急がせるようなプレッシャーを受けた場合は、それも警告のサインです。自分が投資しようと考えている暗号通貨について調べてみることです。それに関連した詐欺がないかどうか、批判するレビューがないかどうかなどを調べてみると良いかもしれません。ブルー准教授でした。 SBS エグザミンズのフェルナンド・ビーベズによるエピソードを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。 SBS エグザミンズの他のエピソードを日本語で聞くには、ポッドキャストアプリまたは SBS 日本語放送のウェブサイト sbs.com.au/japanese からどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。